日本語を大切にしたい第299回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。皆さんは何かをしながらのんびりと聞いてください。私はいつものようにあっちの話、この話、あの話、どんどん話題が飛んでいきながらもう気ままに喋ります。今何をしていますか？いや、昨日ね、家に鍵が届いたんだよ。自分はこの春一人暮らしを始める。で、賃貸のアパートを借りた。不動産業者から鍵が届いてきた。その鍵を持ってこれからの新居、狭いけれどもアパートに行って荷物を搬入したり、いろんなものを点検して買うものを決めて電気屋さんに行ったりして、いろんなものを買わなければいけない。足りないものがいっぱいあるからね。はあ、春から一人暮らし、初めての一人暮らしなんですね。はい、私は個人的に一人暮らしが非常に長かったんですね。もう、22、3からずっと34まで一人暮らしをしていました。賃貸もあれば、中古のマンションも買ったりとか、いろんな一人暮らしがありました。そうですか、初めての一人暮らしね、新しいスタートになりますね。一人暮らしをすると、今までは実家で両親と一緒だった。ああ、そうですか。一人暮らしを始めると、今までわからなかったことがたくさんあります。それに気がつきます。例えば、仕事で出張に行く。朝出かけるときにバタバタしながら荷物をまとめて、ああ、少し寝坊したな。あ、急いで行かなきゃあの電車に乗れない。慌てて出て行く。あ、鍵は閉めたな。でも、出て行ってなんとか間に合った。仕事は無事に終わった。大変だったけども無事に終わった。そして戻ってくる。実家であれば両親と一緒に住んでいたりすれば、家族がいれば、あ、お疲れ、お風呂沸いてるよ、あ、なんか食べる、あ、お疲れ様なんてね、声がかかるかもしれない。でも一人暮らしだと、疲れて帰って行っても自分で鍵を開けて、で、中に入る。出張に行く日の朝、慌てて出て行った姿がもう手に取るように分かるような感じにそのまま残っています。脱ぎ散らかした靴、慌てて横にあるサンダルを蹴飛ばしていった。靴べら、これも投げていってしまった。本来の場所に戻していない。あ、トイレのドアも開いたままだ。脱いだパジャマもあそこに置いたままだ。ああ、あの朝を逆回りにして全て思い出せるくらいに、自分が脱ぎ散らかしたもの、ポンと置いてしまったもの、それからいろんなファイルとか、そういったものがそのまんま残っています。何も変わっていない。これもし変わっていたら泥棒とかね、逆に怖いんですが、そのまんま残っている。で、疲れて帰ってきてもそれを片付けながらね、風呂に入ったり寝たりする。戻ってきてからもいろんな作業がある。風呂が沸いてるわけではない。それが一人暮らしです。洗濯、自分でしなければいけない。今はいいですよ、近くにコインランドリーが結構あったりとかね、クリーニング屋さんも場所によってはある。で、お金を払えばいろんなデリバリーもある。食べ物だってどんどん配達してくれる。コンビニもいっぱいある。今いいですよね。昔の話としてもしょうがないんですが、コインランドリーがあるにはありました。でもね、なかなか行く時間もないし、暗い、ちょっと危ないなーっていうコインランドリーに真夜中に行って、洗濯物がね、仕上がるの、洗い終わるのを待つ。乾燥機なんかなかったですから、それで重いのを持ち帰って部屋の狭いところに干す、ね、そういう世界でした。今結構便利になったんですけども、一人暮らしをするってことはこれは大変なことなので、あ、こうなんだ、風呂って浴槽ってちゃんとこうやってきちっと磨いておかなければだんだんこんなになっちゃうんだ。シャワーの金属のところ きちんと時々はここね、こすって磨いておかないと、あ、こんなにくすんでしまうんだってことがね、よくわかると思います。それを今まで誰がやっていたのかなっていうのを感じたり、それを感じないで、なんだこんなになっちゃったよ、面倒だなって思うのか、一人暮らし、いろんなことを教えてくれます。やたらこの話が長くなりましたけれどもね、春ですよね。新生活、新しい生活に入り込んだ、踏み出していく人がいっぱいいると思います。春めいてきましたよね。昨日もポカポカと暖かかった。今日もそんな天気になりそうです。春めいてきた、いい言葉ですよね。私この春めいてくるっていう言い方とても好きです。なんとかめく、例えばときめくとか謎めくとか、このめくは大好きです。春めいてきたね、あるいは あの女性なんだか謎めいていて魅力的だよね、あ、なんか彼女によろめいてしまいそう。このめく、めいてくる、めくっていうのは使い方によってとても味がありますよね。謎めく、春めく、ときめく、もうあまり聞かないし、なかなか使わない言葉ですけれども、なんとかめくっていうのはちょっと使ってみてくれませんか。なんだそれって言われるかもしれないんですけれどもね、あの人なんとかめくって言ってるよ、ちょっと謎めいた男だなって言われないかもしれないんですけれども、なんとかめくね、たまには使ってみましょうか。はい、春めいてきたという話をしましたが、ちょうど今3学期が終わって新学期を迎える、とてもいい時期ですよね。コロナの心配もなくなってきた、もうコロナは明けたと言っていいでしょうね。今はしかとかインフルエンザがちょっと心配ですが、気持ちが解放されて、とても気候も良くなって、なんとなくこうウキウキしています。ウキウキも久しぶりに使いました。私はもう仕事も定年になって、毎日毎日結構時間もあります。特に土曜日日曜日祝日も関係がない。だから出かけるとなると、わざわざ人が多い土曜日日曜日にどっかに行くよりはウィークデーに出かけようと思って、ウィークデーに出かけることが非常に多いです。この時期も、ね、月火水木金、ね、このウィークデーにどっかに出かける。そうすると、あ、今そういう時期なんだということがね、場面場面でよくあります。今変な言い方ですね、はい、あ、そうかっていうことなんですね。結構ウィークデーなのに若者たちが街にいます。これは銀座に行っても横浜に行っても、お花を見ようかな、桜を見ようかなと思って、そういったちょっと郊外のお花見、桜が綺麗なところに行っても結構ね、若者がいます。街中の方が多いかな。電車の中にも若者が非常に多いです。3学期が終わって、小学校6年生、中学校3年生、高校3年生、みんな早めの春休みに入って、4月の入学式とか入社式までかなり余裕があるんですよね。学校の勉強は3学期が終わって、もう終わった。例えば大学にこれから行くっていう人はまた勉強もありますけれども、で、例えば高校生、高校3年生、春からは社会人になる。仕事に就くまでに、大変なことをするまでに、もう高校の生活が終わって友達といろんなところに行きたい、ね、だからウィークデーでももう春休みに入っている小学校6年生、これから中学になる人ですね、中学3年生、高校3年生が開放的な気持ちで、ね、よく歩いてます。いかにもね、もう勉強終わりました、新しい学校とか会社に行くことになるんだけれども、それはそこに入ってからまあ頑張ればいい、そういう不安もあるけれども、それを打ち消すように、今友達とこの長い春休み、社会人になる、大学生になる、新しい世界に行く前、新しい世界に入る前に楽しみたいなっていう若者が結構います。もちろん大学4年生はこれから社会人になる、そういったもう大人という年齢の人も結構のんびりしているかもしれない。ただね、社会人になる手前っていうのは、辛いこともあるんだろうなっていうことが、年齢がいけばいくほど分かってくるので、不安の方が大きいっていう人もかなりいるんじゃないでしょうか。それから今目立っているのは大学3年生、 ね、ちょっと就活の時期ですよね。大学のこの、3年の時期、まもなく4年になる時にいろいろ企業を回って自分の将来の会社を決めなければいけない、そういう時期ですよね。リクルートスーツに身を包んで一生懸命メモを見ながらスマホをチェックしながら街を歩いているっていうね、あと姿の大学生もかなり目立っています。いいですよね、中3高3、ね、卒業式終わって、ね、一番開放的、とても楽しそうです。でもそういうのを見ている我々の年配の人たちもね、あ、春なんだな、4月からは新しい世界にきっと入るんだなって思いながら温かい目で見ています。4月からの新しい世界、頑張ってくださいね。東京駅に行きました。あの JR 東京駅、何年か前にあそこの駅前の広場がきれいになって、あの丸の内側、広いきれいなスペースが出来上がっていますよね。とても東京駅がきれいになりました。私が子供の頃には駅前とは言っても建物がもっと近かったり広さがなかったんですが、きれいに整備されて新丸ビル、それから丸ビル、ね、きれいなビルが並んでいてかなり距離があります。駅前に広場があります。そこにこの時期春を迎えている、さっきのお話の若者たちではない、卒業式を終えた大学生があそこの駅前広場に来て写真を撮るんですね。で、立ち止まって見ていると晴れ着を着て袴を身につけて女子大学生が卒業証書を挟んだバインダーのようなフォルダーのようなものを持ってね、写真を盛んに撮っています。遠くの方の人は無理でしょうけれども、東京駅に比較的早めに行けるっていう近いところの学校は卒業式の会場からあの東京駅の駅前に来て写真を撮るんですね。それもプロのカメラマンを雇って費用を払って、友達同士で費用を分担してプロのカメラマンに撮ってもらう。だからとても素敵な写真が撮れるんだと思います。卒業のあの晴れ着、袴の姿残しておきたい、仲間たちとのこの最後のひとときを残しておきたい、そういう気持ちが強いんでしょうね。さまざまなポーズを撮りながらプロのカメラマンの注文を受けて一生懸命写真を撮っています。卒業証書が挟まれたあのファイルをカメラの方に向けながら誇らしげに非常に晴れやかな表情で写真を撮っています。私が行った時にはたくさん その女子大学生がいて、これ男性はあまりいないんですね。女性が圧倒的に多いんですが、ある女性たちの 2,3 人のグループを見たら、やっぱり卒業証書が挟まれたファイルが見えました。で、見てみたら東京医科歯科大学って書いてありました。東京医科歯科大学を卒業したんだ、おめでとう。でも勉強も頑張ったんだね。ね、入るのも多分てかかなり大変、卒業も大変だったと思います。素敵なお医者さん、素敵な歯医者さんに立ってください。 ね、東京医科歯科大のね、女子大学生、まもなく、医者の修行に入るって人たちもね、誇らしげに楽しげに写真を撮っていました。その他の大学生もね、たくさん東京の、駅前にはいました。今東京駅の駅前、この時期は卒業式を終えた女子大学生で溢れています。春からの社会人で溢れています。お前はどんな顔をしながら女子大学生を見ていたんだ。はい、それを言われるとキリッとした顔で見ていたとはとても思えないので、想像もつかないので、なんとなくデレッとした顔だったと思います。でも心の中ではおめでとう、頑張ったよね、これから社会人にならない人もいるかもしれないけども、社会に出るよね、頑張ってくださいね。これからがまた人生の大変な時期になりますよ。でもとりあえずおめでとうございますというふうに思いながら見ていました、はい、みんな実に晴れやかでした。 3,4 日前に八景島の方面に行きました。八景島の方面っていうのも微妙な言い方ですけれども、あの神奈川県に八景島があります。八景島シーパラダイスという遊園地でも有名です。その八景島まで渡る手前の、あの海の公園というのがあります。綺麗な人工ですけれども砂浜が広がっています。かなりの距離ありますよね、 数キロにわたって砂浜が続いています。で、結構浅い砂浜なので、ここは潮干狩りの名所としても人気があります。ゴールデンウィークの手前あたりからはもうそこに行くための交通システム、新交通システム、モノレールではないんですけれども、モノレールのような乗り物を買って行けます。駅があります。もう最盛期にはその乗り物乗れないくらい人がいっぱいです。で、砂浜に行ってみると、ね、貝を掘っている人たちがたくさんいます。貝の数よりも人の数が多いんじゃないかなって思えるほどの、実際はね、貝の方が多いですけれども、思えるほど人手がいっぱいあります。私、潮干狩りが昔から大好きです。子供の頃に親父と兄貴と、お袋は留守番の方が多かったんですが、男3人でよく潮干狩りに行きました。走り水海岸とか守り海岸とか、関東崎の方にもちょっとね、穴場などがありました。そこに行って一生懸命貝を掘って、主にアサリを砂の中から見つけ出して家に持って帰って味噌汁なんかにしました。持ち帰ってきた貝を見ると、うちの母親は結構手間のかかるもんだよね、こんなに取れちゃったのって顔もしていましたけれども、家族でね、おいしいとアサリの味噌汁なども食べました。潮干狩り大好きなんです。で、今回もまだ人手がいっぱいで、もうどこ掘ったらいいんだ、スペースがないっていう時期よりもかなり前のこの時期に、その八景島付近の海の公園に行きました。砂浜はウィークデーということもあったんですが、もうガラガラでした。好きなところで掘れる。で、ポツポツと人が掘っている。で、場所によってはちょっと人が密集しているところもあったんですが、広い砂浜、どこでも掘れますよという状況でした。私は特に砂を掘る熊手も持っていかずに、ゴムでコーティングされた手袋を持っていきました。小さい頃から の本能というか、知識がありますので、手で掘った方が早いっていうのは分かっていましたから、ちょっとした貝を入れる袋、それと手袋で行きました。みんなはね、大きな熊手とか、こう小さな桑のようなもので、こう砂を削ぎ取るようにしながら掘ってるような人もいっぱいいました。見ているとアサリとかそういった二枚貝を取ってるんではなくて、マテ貝という縦長の大きなもので10センチから10センチを超えるものも中にあるかもしれないですね。縦長の細長い貝を捕まえていました。こう砂を壁を作って掘っていって、側面を掘っていくと穴が見つかる。その穴にマテ貝がいる。でも見えない。そこに塩を入れると、まぶすと、しょっぱい塩が来ると慌てて貝が出てくるんですね。ヒュッと顔を出す。そこを手で捕まえる。だから、待て、逃げるなっていうんで、マテ貝になったっていう話も聞きました。マテ貝。待ってくれよ、貝さん。逃げないでっていうマテ貝。それ一生懸命やっていました。アサリを掘ってる人の方が逆にそこはね、少なかったですね。一生懸命削って、もう体を、もう砂に埋まるような感じで顔をカッてつけるようにしてみんな掘っていました。遠目でそういう人を見ていると、もう砂の穴に何か懺悔をしているような、何か悪いことして砂の中に自分のやってしまったものを後悔しながら懺悔しているのかなって見えるような、まるで修行でもしているような感じで、そのマテ貝を取っている人が非常に多かったです。話を聞いてみたら、しょっちゅう来るんだよって人がね、たくさんいました。塩をね、かけるタイミング難しいんだそうです。待てって言いながらマテ貝を一生懸命取っていました。アサリの方はまだ小さいんですね。せいぜい3センチぐらいのが取れれば大きいなというアサリでした。2センチぐらいのものがほとんどで、もう1センチ前後のものがたくさんあります。もうちょっとすれば大きくなるのかな。で、小さいものでも一生懸命みんな掘ってね、潮干狩りをしていました。私ももちろんやりました。で、ゴムでコーティングされている丈夫な軍手のようなものでね、掘っていきました。掘るのが大好きなんですね。前世は犬かもしれません。で、掘ってなおかつ何かが出てくるっていうことがね、とても好きなんです。砂を掘るとあまり深くないところでもアサリが出てくる。アサリじゃない、 青ヤギのようなものの小さめのものも出てくる。これはでも結構大きいですよ。3センチぐらいのものも出てくる、ね、で横の方をね、下に深く掘るよりは横を掘り進んだ方がね、効率はいいです。でもう手でね、もうガリガリやりながら一生懸命こう、ね、側面を削っていくと貝が結構取れました。大きめのものだけを残していって20粒30粒ぐらいはお味噌汁にちょうどいいなっていうぐらいのものは取れたんですが、で来る時ならね、いいものがあったら持ち帰りましょうと思っていました。でも結構取れた。これな、持ち帰って自分でやるのも 砂出しもしなければいけないし、今日は家に妻いないしな、どうしようかなと思ってもうこれはリリースしました。誰か他の家族連れとか、ね、他の人たちが多分取ってしまうでしょうけれども、貝さん、僕は君を解放するよ。貝を解放か、思わずダジャレになっちゃいましたね。はい、貝さん、君を僕は逃がしてあげるよ。この後誰か取っちゃうかもしれないけれども、頑張ってな、逃げるんだぞ。はい、貝の人生、貝だから人生じゃないな、貝生か、貝生を全うしてくれよ。うん、じゃあ僕に取られてくれて、一時取れてくれてありがとうねと言って、ちょっとね、砂の上に貝を置きました。置くとどうなると思いますか？結構ね、水が浮いているような砂の上に貝をね置く。そうするとしばらくはね、ひっそりしています。そのまんま貝はね、じっとしています。じっとしていて1分ぐらい経つとムクムクっと動き出して、貝は横になってたのが縦になって、縦に立つようになって、どんどんどんどん砂の中にめり込んでいきますね。自分の身を沈めていきます。すごいですよね。しばらくすると一斉に砂の中に入っていきます。ぐんぐん入っていきます。はあ、生きるってこういうことなんだなって、アサリとかその他の貝を見ながら、そこでまた人生を考えました。お前は貝を掘ったり、ね、貝が潜っていくのを見たりして人生感じてるな。はい、そうなんですね。何気ないところに、ああすごいなっていうのがね、結構あって、そういうのをね、見つけてしまう方なので、なんかちょっと変わってる男なのかなとも思います。でもほんの30分ほどの潮干狩りでしたが、眺めてる方が長かったので、自分がやったのは30分ほどですが、潮干狩りっていいなと思いました。掘ったら何かが出てくるっていうのは、本能的に自分は先天的に好きなんですね。はい、ちょっと変なお話でした。そして潮干狩りが終わったら、その対岸にあるというか、その砂浜からちょっと向こうの方に見えている八景島シーパラダイスに行きました。これは陸橋が 2カ所ぐらいあって、歩いて渡れます。あのシーパラダイス、あの遊園地は入場料は無料です。無料です、ただです。無料ってよく聞くんですけど、無料が正しいアクセントです。はい、入るのはただです。ただ乗り物、アトラクションを利用する、楽しもうとすると、これに乗るためにはいくら、これに乗るためにはいくらというシステムがあります。もしかしたら全部乗れるようなフリー券もあるかもしれないんですけども、とりあえず入っていくのはただ。だから犬の散歩をする近所の人とか、そこに行って歩くだけっていう人も結構います。デートコースにはとてもいいと思います。で、何か乗りたくなったら、そこのアトラクション用のお金を払って乗ればいい。だからとても気楽なんですね。そこに行きました。1年ぐらい前にも行ったかもしれないですね。たまに行きたくなっていきます。家族でよく来ました。子供が小さい頃で、八景島シーパラダイスができて間もない頃によく行きました。仕事の関係で、あのただでいろいろ乗れる、で食券もついているっていう、そういったあのありがたい優待券ももらえるっていうことがあったので、子供とよく行きました。で、大きなジェットコースターとかそういったものは子供は乗れないんですけれども、あの子供用のスペースもあって、あのメリーゴーランドみたいな簡単な乗り物がね、あるスペースにいくつかあって、ほとんどそこにいましたね。あとはレストランとか水族館の方ですね。水族館もタダで入れたんで嬉しかったですね。で、子供が小さい頃、タダ犬ですから、もう何度も何度も同じものに子供は乗りたがる。あの大きな船が前後に揺れて、うわーっとね、振り子のように揺れる、あの乗り物にも、もう何回も何回もね、子供が乗っていました。 私はもう一緒に付き合って乗りましたけれども、何度も乗ると大人はちょっと気持ち悪くもなったりするので、子供は元気だななんて思いながらね、よく付き合って乗りました。で、メリーゴーランドのような飛行機が上下するような単純な乗り物、これも何度も何度も乗りました。で、そのシーンがね、そこに行くと一人で行ってももうね、本当に蘇ります。よく走馬灯のようにあの頃が蘇るって言いますけど、メリーゴーランドのようにあの頃がね、蘇っていきます。まだ長男が幼稚園の頃で、長女が幼稚園に入る前、その頃に一番行きましたかね。もう子供たちは楽しそうにしていた。ただ身長制限があって、まだ小さいので、あのジェットコースターには乗れなかった、そういうのもあったんですけども、もう飽きることなく子供たちはね、乗り物に乗っていました。遊び回っていました。小さくもないんですけど、ちょっと池のようなところがあって、浅めの池、特にあの誰かが溺れ死んでしまうような池ではないんですけれども、その池が当時ありました。で、今もその名残は残っているんですけども、もう水はなくなっていて、少しこうくぼんだような土地のところがあります。で、当時はそこに水があって、ちょっと子供には危ないなっていうところでした。私と妻がちょっと離れたところに座って、長女が見えるところに私たちは2人は座っていました。で、長女がその水が溜まっているような浅めの池みたいなところに行って、やっぱり子供って水好きですから、こうしゃがんで水の中にあるもの、あるいは水の中に手を入れて何か拾おうとしている、一生懸命ね、水の中にこう手を入れている、しゃがんでいる。で、私と妻はその彼女を見ながら、あれ絶対やっちゃうよね、だよねって思ってたら、長女はドボンって頭までは掴んなかったんですが、もうすれすれ顔がね、もう水にちょっとつくような感じで水の中にのめり込んでしまいました。さほど遠いところにいたわけではないので、あっ、で我々はすぐに行って彼女を助けましたね。あれやっちゃうよねと思ったら、案の定やってしまうあの時の長女、可愛かったですね。もちろん命の危険があるような危険な状況じゃないんですが、いやー、あれもね、もうスローモーションで何度も再生できるくらいに私の記憶に残っているので、あの頃が蘇りました。何度も何度も飛行機に乗っかってぐるぐる回っている長男ね、池にはまった長女、二人とも立派に大きくなりました。大きなアトラクションがいくつかなくなっています。お客さんの数が減って、やっぱり経営的にも厳しいんですね。維持費がかかるような大きなアトラクションがかなりなくなりました。でも昔の、ほぼ昔のままのシーパラダイスはまだ残っています。いつまでも残ってください。あそこに行くといろいろ買ったところあるけれども、あの頃がくっきりと蘇ります。なんとなくね、グッとくるような気がする八景島シーパラダイスでした。レストランもなくなったり入れ替わったり、かなり苦しいんですけども、頑張ってくださいね。はい、海の公園八景島の対岸のところで自分は潮干狩りをした。そして八景島シーパラダイスに行って、昔を思い出した。そんな感じです。いろんなことを感じました。ちょっと待ってくれますか。今ちょっとアラームが鳴ってしまったので止めに行きました。ごめんなさい。はい、八景島の潮干狩り、それから昔の思い出のお話でした。そうですね、いい時間になりました。メールとそれからコメントをご紹介します。ちょっとなんか昔のことを思い出しながらあの子供たちのことを考えてグッときちゃいましたね。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。メールをいただきました。ご紹介します。嬉しいですね。この方初めていただきます。アイバースさん、メールありがとうございます。ご紹介はご本人から了解をいただいています。とても綺麗な日本語でいただきました。外国の方です。こんちさんへ。私は トルコから日本に来ました。トルコ人だと思いますね。トルコから日本に来ました。で、今はカナダに住んでいます。あ、トルコ、日本、カナダで、ポッドキャストを聞いています。ありがとうございます。どうやって見つけてくれたんでしょうかね。去年まで横浜の日吉駅の近くにいました。日吉の近く、もしかしたら慶応大学で勉強していたかもしれない。日吉にいたんですね。横浜の夏は暑かったって書いてありますね。で、カナダは寒いそうです。また日本に帰るつもり。あ、また帰ってくるんですね。日本に帰るつもりなので日本語を真面目に勉強しています。あ、また日本に勉強、日本語の勉強のために戻ってくるんでしょうかね。はい、この後、このポッドキャストの綺麗な日本語を聞くのはとても好きです。うわ、嬉しいですね。でもそこまで綺麗と言われるほどでもないなと喋りながら思っています。はい、時々変な日本語を使ったり品のない言葉も言ってしまうんですけれども、こういうコメントを読むとね、ちゃんと喋んなきゃいけないなと改めて思います。このポッドキャストの綺麗な日本語を聞くのはとても好きです。ありがとうございます。頑張ります。これからもたくさん聞きます。アイバさん、ありがとうございました。で、日本にまた戻ってくるんですね。日にちとか時間とか分かったら、もしよかったら教えてくださいね。はい、いつ帰ってくるんでしょうか。アイバさん、ありがとうございました。今はカナダに住んでいるという方でした。ありがとうございます。それからもう一方来ましたね。ヨジさん、もう何本目のメールでしょうか。ありがとうございます。アジア出身で現在はオーストラリアで仕事をしているというヨジさんです。はい、仕事の方は順調だったようですが、そろそろ何かを変えようということになっているようですね。自分でも変えたいという気持ちのようです。結構仕事もできているし、評価もしてもらっている、とても温かい職場である、それは分かっている。でも職場の周りからは上を目指すのはどうかなというふうにも言われている。で、自分も上を目指したい。で、そのまま読むと、進路などを考えた結果上に進むことにしました。この上っていうのは私にはよくわからないんですけれども、何か資格をまた取るのか、資格とは関係のないもう少し難しい仕事をするのか、何か挑戦するような仕事をするのかわからないんですが、上に進むことにしましたとあります。ただ自分はちょっと怠けてしまうところもあるんですよねって書いてあるのかな。だから頑張らないと上にはいけないなという不安な感じも少し文面にありますけれども、新しいチャレンジが始まるんですね。ヨジさん、頑張りましょうか。何を始めるんでしょうかね。で、日本に来るかもしれない、一旦実家に帰って休む時間があるかもしれない。だからこれどこの国か私は分からないんですけれども、オーストラリア、今仕事をしている場所から自分の国に帰って少し休む時間がある。その前に日本に立ち寄るかもしれない。まだ決まってはいないけども、日本に立ち寄った時にどっかいいとこないですか確か神奈川に住んでらっしゃるそうですけれども、東京近辺でいいとこないでしょうかというふうな、質問が書いてありますね。これね、外国の方が面白いなっていうところはね、結構難しいんですよね。人によって好みもありますし、で、このヨジさんは日本にいた時期があるので結構日本は知っている。そのヨジさんが面白いなと思えるところはどこなのかな、でも考えているので、もし日にちとか時間とか分かれば教えてください。こんなとこっていうことかもしれないんですけども、いろいろと、場所がねあるんじゃないかなという気がしています。ぜひ連絡をいただきたいなと思います。いろいろ変わる時期のようですけれども、ヨジさん、またよろしくお願いします。そしてまた日程とか、あるいは新しいメールとかお待ちしています。よろしくお願いします。はい、嬉しいですね。そしてこの方は最近 YouTube の方によく意見をくださいます。太田さん、ありがとうございます。前回の私の話を聞いてね、またそれに対する反応なども含めながら、コメントを YouTube に打ち込んでくれました。とんかつ屋さんの話をしました。銀座のカウンターしかないとんかつ屋さん、こ こで非常に仕事ぶりが素晴らしいおかみさんの話をしました。とんかつも美味しい、ね、そのとんかつ屋さん行ってみたいなというふうに書いてあります。はい、銀座の西村さんです。西村というお店です。うん、並ぶのを覚悟で、でも、ちょっと行ってみてほしいなという素敵なとんかつ屋さんです。で、この太田さんは歩くのはゆっくりなんだそうですね。ただし早口だって書いてあります。そうですか。で、愛知県に住んでいらっしゃるんですが、東京の人、関東の人は歩くのが早いですねっていうふうに書いてあります。お年寄りでも歩くのが早いって書いてあるんですが、もしかしたらそうかもしれないですね。はい、東京人はちょっとせっかちですからね。そして私のこんちという名前を私はニックネーム的に使っていますが、あられちゃんから取ったんですねというふうに太田さんは想像して書いてくれました。実はこれはね、あられちゃんとは全く関係ないんですね。昔からこんちこんちというあだ名で呼ばれていました。確かにあられちゃんはチワーとかんちゃーとかね、言ったりするので連想はされたのかもしれないんですけども、あられちゃんとは関係ない、かなり昔から言われているニックネームですね。はい、でもなるほど、そう結びつけたのかなと思いました。で、あられちゃん、鳥山明さん亡くなりましたよね、私と同い年。あられちゃんファンとすればかなり寂しいです。はい、ね、鳥山明さん、バイチャー、また別の世界で絵を描いてねって感じですよね。はい、今回はかなり長くなりました。聞いてくれてありがとうございます。私のこの喋りに対してコメントお待ちしています。 YouTube、それからメールもお待ちしています。大切 japanese@gmail.com、 こちらまでメールを送ってください。何気ない一本一行がとても嬉しいです。よろしくお願いします。私の YouTube にはコメントも打てますので打ち込んでみてください。打ち込みがあまりないのでほとんど紹介できると思います。問題のないものについては、ご紹介しようかなと思っています。はい、よろしくお願いします。 YouTube もポッドキャストも欲張っている68歳の親父が喋っています。今はどんな時間帯でしょうか。長いですね。最長になってしまったかもしれない。春だからいいか。はい、また聞いてくださいね。はい、今はどんな時間帯ですか。おはようございます。今日もいい天気になりそうですね。ポカポカいい感じですね。もう桜満開近いですね。いってらっしゃい。こんにちは。お出かけ、これから潮干狩り。今日は一番潮が引くのが午後2時。あ、ちょうどいいんですね。今から行って貝をたくさん取ってくださいね。まだ海の水冷たいですよ。はい、風邪をひかないように。大きいハマグリでも取れればいいですね。いってらっしゃい。こんばんは。あ、お出かけだったんですね。引っ越しが近いから細々したものをいろいろ買ってきた。100均に行ってきたよ。あ、そうですか。まあ一生使うものをね、買うわけじゃないので100均でも十分なものがたくさんありますよね。20個も買ってしまった。あ、そうですか。かなり、あ、袋パンパンですね。はい、引っ越し無事に済むといいですね。はい、もしかしたらこういう時間帯でしょうか。あ、もう今日まもなく40分だ。春だからいいか。こういう時間帯ですか。ゆっくりやってしまおう。今日はどんな一日でしたか。あったかかったし、桜も綺麗だったし、素敵だったよ。まもなく満開だ。そうですか。あなたの人生もこれから満開がやってくるんでしょうね。そりゃそうだよ。なるほど、いい日だったみたいですね。よかったですね。こういう日だったんですね。素敵だった。そしてもう夜だ。なんか最後バタバタになりましたね。こういう時間帯ですか。まだ昼間だよ、まだ朝だってよって人もいるかもしれないです。でもこういう風にしますね。今日は変だな、春だからですよね。はい、こういう時間帯ですか。おやすみなさい。 春の一日、おやすみなさい。 To be continued.